뉴스.
83.4MHz カズサ FM お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、こちらの方にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ねえ、サテライトスタジオ初めて来たっていう方はどのくらいいらっしゃいますか。あ、はい、数名いらっしゃいますね。ちょうどね、まもなく2年になるのかな、1年半くらいになるのかな、このサテライトスタジオができてから、防災の情報を中心にお届けするんですが、やっぱりいつもは皆さんと一緒に楽しい放送をしましょうよということで、月2回第2と第4の火曜日、このサテライトスタジオから生放送を行っているんですね。そして今日は、ゲストにギタリストの松本努さんにおいでいただいています。先ほどからのリハーサルをやっていただいて、素敵な音色に、はいなとね、うっとり聞いておりました。さあ今日はですね、お客様の中には小学校5年生のあさこちゃんも来てるんですよね。あさこちゃんにとっては松本さんは師匠ということなんですね。はい、あさこさんはですね、いろいろな大会でも優勝したりというすごいギターの腕前なんだそうです。今日は松本さんも可愛いそのお弟子さんの前で演奏してくださるということです。また音楽好きの方、ちょっと市役所に用事があって立ち寄ってくださった方、皆さんにおいでいただいて、この後も番組を進めていきたいと思います。番組の中ではですね、君津市からのお知らせもあります。そして防災虎の巻ということで、皆さんにぜひ覚えていていただきたいこと、防災のことについても久次郎さんのコーナーでお伝えしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階のスタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場、そして房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、GO!
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市観光協会の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市観光協会の熊谷です。よろしくお願いします。
はい、熊谷さん、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日は来月袖ヶ浦海浜公園で開催される野外音楽イベント騎士団万博2022暴走魂についてお話しさせていただきます。
はい、昨年は残念ながら中止でしたよね。今年は開催を予定しているということなんですね。ではイベントの詳しい内容を教えてください。
はい、騎士団万博はロックバンド騎士団が主催する大型野外イベントです。ロックフェスティバル形式で様々なアーティストが出演します。開催日は9月17日土曜日から9月19日月曜祝日の3日間。17日は午前8時開場、午後8時終演。18日19日は午前9時開場、午後8時終演です。出 出演するアーティストの情報はイベント公式ホームページから確認することができます。
日ごとに出演する豪華なアーティストが変わってくるので、まあ、どの日に行ったらいいのか迷っちゃいますよね。ところで騎士団のリーダーである綾野浩二翔さんは君津市と親交があるんですよね。
はい、そうなんです。君津市出身の綾野浩二さんは昨年の9月君津市の情報や魅力の発信を目的に活動している団体君津大好きだぜ応援団の団長に就任し、広報誌やソーシャルメディアによる配信などを通じて市の PR 活動に協力していただいています。
トレードマークの学ランが応援団長のイメージにぴったりですよね。さあ、入場券はどのように購入することができるんでしょうか。
はい、入場券はイベント公式ホームページで8月13日から一般販売を開始するほか、市役所4階君津市観光協会では君津市限定オリジナルステッカーとワンドリンクチケット付きの1日入場券を先行発売中です。この機会にぜひお買い物でお買い求めください。
はい、市役所で先行販売実施してるんですね。限定のステッカー付きというのは嬉しいですよね。どんなデザインのステッカーなんでしょうか。
はい、ステッカーには騎士団メンバーのコスチュームを身にまとった君津市のマスコットキャラクターキミピョンと森の友達が描かれています。キミピョンのデザイナーである木村直樹さんに監修していただきました。ステッカーのデザインは広報機密8月号やイベント公式ホームページからご覧いただけます。
キミピョンのデザイナーさんが監修されたんですね。今ちょうど私の手元にもサンプル品が届きました。ステッカーからキャラクターが飛び出してきそうな楽しいデザインですね。可愛いですね。さあ、それでは最後にイベントに参加する上での注意事項を教えてもらえますか。
はい、野外で長時間にわたって行われるイベントですので、細かな休憩と水分補給を心がけ、体調管理に注意してお楽しみください。また新型コロナウイルス感染症対策の観点から、マスクは常時着用し、大声での歓声や声援、歌唱などの行為は控えるようにしてください。みんなでルールを守ってこの夏を締めくくる楽しいイベントにしましょう。
そうですね。熊谷さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、君津市からの情報をお届けいたしました。では今日の、ゲストをご紹介しましょうね。今日は愛の名曲をギターの調べに乗せてということで、ギタリストの松本勉さんの登場となります。それではまず1曲目です。皆さんよくご存知のこの曲を演奏していただきましょう。ではご紹介いたします。ギターの松本勉さんで愛の賛歌です。どうぞ。さあ、まずは、愛の名曲ですね、愛の賛歌を演奏していただきました。松本さん、ようこそお越しくださいました。
は
い、
どうもありがとうございました。松本勉です。よろしくお願いします。
は
い、
松本さんは今ギター教室をやってらっしゃるんでしたよね。
はい、はい、そうですね、木更津駅前の、見町通りのちょっと一本入ったところに、はいはい、私の教室を、はい、やらさせていただいております。
そうですか。じゃあ一番前にいる朝子ちゃんもそこの教室に通ってるんですか。
はい、そうですね、これが終わったらレッスンになります。
あ、そうですか。そうなんだ。はい、今どのくらいの生徒さんがいらっしゃるんですか。
今ですね、はい、の例の影響で、はい、そうですね、10人ぐらいまで減ってしまいまして。
でも木更津だけじゃないんですよね。
はい、そうですね、あと横浜と藤沢でもやらさせていただいてるんですが、
は
い、
まあなかなかね、今ね、思うに任せませんもんね。
そうですね、はい、もうちょっと落ち着いてきたら良くなるかなとは思うんですが。
そうですか。はい、松本さんとギターの出会いっていうのはいつ頃からなんですか。
僕はですね、高校生の頃、エレキギターから入りまして。
最初からクラシックではない
んではないんです。はい、よくある友達に高校の
リラリラリラリラリ、はい、みたいな、
一緒にバンドやろうよっていう、はい、 そうですか、はい、
でもそこからクラシックに移動するんですね、
はい、そうなんです、いろいろありましてい
ろいろありまして、はい、この短い時間じゃ答えようがないと。
そうですね、ちょっと明日までになってしまいます。
わかりました。またあの私の番組のとことんかずさんにも出てていただいて、はい、1時間しっかりとお話しいただければと思いますけれども、は
い
は
い、ありがとうございます。
はい、あのクラシックギターの魅力ってたくさんあると思うんですが、はい、どんなことが挙げられますか。
やっぱり余韻と、うん、そうですね、音、実際に自分の指で弾くっていう、
はい、
生身の指で、うん、あの奏でる音が魅力だと思いますね、
はい、あ、はい、その魅力にこうハマってしまうと、はい、やっぱり他の楽器では表現ができないいろんなことがあるのかな。
そうですね、昔からあの、うん、ギターは小さなオーケストラと呼ばれたりしますので、はい、なかなかですね。
そうですか。
他の楽器とは、
はい、あの先ほどね、あの、はい、まあ、小さい頃からということで、はい、あのお子さんも習ってらっしゃるギターなんですが、はい、やはり大人用ではなくて小さな頃は子供用のギターを使い、
そうですね、
そして、はい、今松本さんが持ってくださっているのが、はい、標準的な大人のギターということですかね、はい、始める年代とかってあまり関係ないんですか。
もうあの今が始め時です。思い立った時が
分かりました、はい、まずはでもギターがないと練習できない。
あ、そうですね、やっぱり、うん、はい、楽器はお持ちでないとちょっと難しいかなと思います。
そうですか。じゃあそんなにこう高価なものでなくても、はい、まずはスターターキットとして、はい、ね、お手軽なものから始めてもいいんでしょうかね、
は
い、
まあ、あとはよくある話なんですけども、うん、お家の倉庫に眠ってたっていうのが、
あ、はい、そういえばあったわみたいな。
そうです、ずっと弾いてなかったものが、うん、っていうのを、
あ
の
それをなんかこう弦を張り直したりとかして、
そうですね、はい、そうです、持ってきていただいて、
はいはい、
ちょっと使えるように僕がちょっと調整して。
そうですか、はい、じゃあ今日のこのギターの音色を聞いてやってみようかなと思った時が初め時
です、はいはい、
木更津ギター教室へ、は
い、
ぜひ
に
ということなんでしょうかね、はい、さあそんなギターを今日はもう一曲ギターの曲、はい、演奏していただくんですが、
はい、
先ほどの愛の賛歌も、はい、とてもこう趣があるというか、
はい、
ね、ゆったりと、はい、そして何かこう訴えるものがある愛の賛歌だったと思うんですが、
はい、
続いての曲は何でしょうか、
はい、次は、またシャンソンなんですけども、
はい、
枯葉になります。
お、はい、枯葉、はい、多くの皆さんがいろんなアレンジをして歌ったり、はい、また演奏していたりする曲ですよね、
はいはい、そうですね、
はい、じゃあ今日は松本さんのイメージをたっぷりと盛り込んだ、
はい、はい、
枯葉ということでしょうかね、
はい、そうなりますね、
はい、まだまだ、暑い日が続いていますがこの枯葉、
はい、
まもなくね数ヶ月するとたくさんの、ね、場面でお聞きになる曲ではないかと思います、はいはい、
そうですね、
あ、そうだ、松本さんの今後の何か予定が PR しなきゃいけないんじゃなかったですか。
ありがとうございます。
ギター大丈夫ですか。
じゃあちょっと置かせていただいて、
はい、どうしたらいいかしら、はい、
ですね、ちょっとコンサートをやらせていただくんですが、
はい、コンサートですね、はい、
はい、2本紹介させていただいてよろしいでしょうか、
はい、
覚えやすいです。9月23日、10月23日と、
9月23、10月23、
はい、
どちらで。
9月23日はですね、はい、君津の森の停留所という戸崎のところになりますね。
あ、なかなか雰囲気があるところですよね、
はいはい、あそこで、はい、僕と、もう一人宇高くんっていうギターと、あと君津の以前確か出られたと思うんですけども、コントラバスの木村さんと、
あ、木村さん、
はいはい、3人でコンサートをやらさせていただきます、はい、
そして10月の23日
はですね、はい、パブロ・ガリバイというメキシコの音大の教授なんですけども、こちらを文化ホールで、
君津市民文化ホールで、
はい、市民文化ホールの中ホールでやらさせていただきます。
わかりました、
はい、
じゃあぜひ9月23、10月23、
はい、
お出かけいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
では松本勉さん、2曲目の演奏は枯葉です。それではご準備いただきましょう。それでは拍手をお送りください。枯葉です。松本さん、素敵な演奏ありがとうございました。でも外はまだ本当に暑いんですけど、なんか一つ先に季節が移ったようなそんな感じがいたしました。素敵なギターの演奏をしてくださいました松本勉さんに、どうぞもう一度大きな拍手をお送りいただきたいと思います。9月の23、10月の23、どうぞ皆さんよろしかったら、戸崎の あのちっちゃな、ね、コンサートホール、それから君津市民文化ホールの10ホールということですので、お出かけいただきたいと思います。ありがとうございました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました君津防災虎の巻。久次郎さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久次郎さん、はい、8月に入りました。今年の夏は特に暑い日が続いてますね。
そうですね、先週は熱中症警戒アラートが連日、そして今日も発表されましたね。
はい、
暑い日は外出はできるだけ避けて、熱中症予防のための行動を取りましょう。
はい、では久次郎さん、はい、暑い8月第1回目の放送のテーマは何ですか？
はい、今回は避難所生活での心得をテーマにさせていただきます。
先月自主避難所を開設したと伺ったんですが、
はい、
今全国各地で避難を必要とする災害発生していますね。
はい、君津市では災害の発生の恐れがあるときに自主避難所を開設しますが、
はい、
皆さんはなるべく早く安全な場所に住む親戚や友人のお宅への避難も検討しておいてください。それが感染症対策にもなります。
そうですね、はい、まあね、分散避難ができればいいんですけれども、はい、市が開設する避難所に避難する場合というのも考えられるじゃないですか。
そうですね、そんな時のためにお知らせをさせていただきます。
はい、
市が開設する避難所は施設の管理者や市の担当者が開設の準備をしますが、その後の運営については避難をしてきた地域の住民が加わって行うことになります。避難者は災害によって、被害を受けた状態で共同生活を送りますので、みんなで助け合う共助の精神が不可欠です。
災害によって長期化することだって予想されますから、はい、やっぱり協力って必要ですよね。
そうですね、避難所は自宅が被害を受けて住む場所を失った方や被害を受ける恐れのある方を一時的に受け入れる施設です。
はい、
もし避難生活の長期化が見込まれるときには、特に自治会や自主防災会、災害対策コーディネーターの協力を得ながら避難者による自主的な運営に移行します。
避難生活が長くなると避難者みんなが共に助け合うってことが必要なんですね。
はい、避難所に集まる方は皆さんが被災者になります。感染症対策を取りながらの避難所運営はしばらく続くと思いますので、マスクや消毒液などはできる限り各自が持参をして感染対策に努めましょう。
はい、
それと普段から一緒に暮らしているペットですが、君津市の避難所ではペットの受け入れが可能な避難所は限られております。
はい、
受け入れが可能な避難所でも他の人や動物に対して吠えたり暴れることがないようにしてください。ケージやペットフードは非常持ち出し品として準備をしておく必要があります。また餌やりや排泄物の処理は飼い主の責任で行ってもらいます。
いろいろな生活環境の方が避難してきますからね。
はい、避難所での一時的な避難生活によって大きなストレスを抱えることがないように避難が必要になりそうな場合には、安全な場所に住む親戚や友人のお宅、少しでも普段と変わらない生活ができるような場所へ早めに避難をするようにしましょう。
わかりました。福祉避難所について何かお伝えすることありませんか？
はい、福祉避難所は一般の避難所で過ごすことが困難な車椅子の方や重度の障害がある方など特別な配慮が必要な方を受け入れる避難所になります。福祉避難所の注意点として、医療や福祉サービスの提供はできませんし、介助等については家族の協力が必要になります。また薬やおむつなど介助に必要なものは各自で持参をするようにしてください。
はい、ありがとうございました。全国で自然災害による被害が多く発生しています。避難所を開設するような災害が発生しないといいなと思っています。はい、でももし避難所に避難することになっても、皆さん慌てないように準備をしておくってことが大切ですね。
そうですね、
心の準備もそして物の準備も皆さんしておいてくださいね、はい、では球次郎さんお時間になりました。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ここが聞きたい君津防災虎の巻をお伝えいたしました。今日も気温がだいぶ高くなっていますね。しかし風があるから少しこの量が、あるのかななんて思いながらね、今日は市役所の1階から外を見ながら皆さんとご一緒にご案内をしております。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。どうぞかずさ FM キアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。次回はですね、フルートの鶴岡さん、ピアノの吉川みくりさん、寮を届けるフルートの音色ということでお届けをしていきたいと思います。